現在はですね、2019年の9月の15日の日曜日です。昨日の14日の時点でですね、イエメンの武力組織というか、そういう風刺というものがあるんですが、確か風刺だったはずです。これがですね、無人機ドローンを使って、サウジアラビアのですね、石油精製施設2カ所だったかな。これを攻撃するということがあり、そしてですね、世界における石油の1日における生産量の 5% が傷つけられました。5% 減ったということです。サウジアラビア 全体においては 50% 減ったと。本当かよと思ったんですが、とんでもないその攻撃になりました。まあ、石油精製施設なんていうのはパイプだらけですから、ああいうところをほんのちょっとですね、ドカンとやられるだけでですね、まあ、はっきりそれを復旧させるためには、時間かかるわけです。どう考えたって。で、こういう動きにもですね、結局なんかネットの中においてはですね、ユダキンがとか米国がとかってなんか言ってる人たちもいますが、さすがにそれは控えるべきなんじゃないかなと思いますよ。だって損、得することないもん。損することばっかりだから、その米国にしても。で、米国はですね、確か備蓄のですね、石油、テキサスかどっかにね、米国全土の石油をです、使うための1ヶ月か1ヶ月半ぐらいの備蓄があるんですよ。タンクっていうか地下施設だったと思うんですけど、ここからですね、緊急に放出するみたいなことを言ってます。だから自作自演だったらこんなことしないでしょ、普通に考えて。何かあったらですね、米国悪いとしか言わないようなこれらの論者の方々の背後には、共産主義者たちとですね、要は今はもうソ連ないから中国のですね、影がある、中国、まあ中国と韓国セットですから、中国、韓国、北朝鮮などとですね、つながってそこからお金をもらっているですね、方々が工作活動の一環としてですね、言っている可能性が非常に高いんだということをあなたは知るべきです。まあ置いといて、このエネルギーラインをですね、攻撃するということははっきり言えばご法度だというふうに思います。しかしですね、やっちゃったと。で、米国トランプ大統領、パンピオさんは、国務長官は、これはイランの仕業だったと明確に言っております。まあ、今のところ証拠ないしね、まあ、証拠あったとしても、それは思いっきり表には出せないんでしょうけどね、探索能力というものがバレちゃいますから。だから、このね、風刺の動きの背景にね、もう一つちょっと気になる動きとしてはですね、15日でしたっけ、14か15日に対して、ウサマ・ビンラディンという人いたでしょ、ビンラディンさん。さんってつけんでもいいのかもしらんけど。で、この人のですね、息子さん、誰だったかな。まあ、アルカイダのとりあえずパート2を、作ろうじゃないかと言っていた人が、ハムザ・ビンラディンだったかどうかということに関しては、私ちょっと自信がないんですけど、このハムザ・ビンラディンがですね、アフガニスタンとパキスタンのですね、国境の付近に潜伏していたところを、米国の対テロ作戦によってですね、死亡したということのですね、発表が13日か14日にですね、なされてるわけです。だから14日にこの発表があって、14日にこのサウジアラビアの油田の攻撃でしょ。だからビンラディンがどこの側からお金をもらっていたのか、どこの中東の領域における反米思想というか、反米地域からですね、もらっていたというふうに考えるのであれば、おそらくそれはスンニ派じゃないんですよ。スンナ派じゃないんですよ。やっぱりシーア派なんですよ。おそらくイランなんですよ。イラン関係なんですよ。だから、確かね、911の時とその前後において、これイスラエルが流した偽情報だとは思いますけれども、イランのテロリストが、たくさんこういうものの中に入っていただとか、911の後にもですね、似たような攻撃をするためにイランのテロリストが潜伏しているみたいな、こういう情報が一応流されたことがあります。まあ本当だったのか謀略情報だったのか、それ今だと私は分かりませんけど、だからこのビンラディンの息子のですね、ハムザ容疑者なんですかね、息子だからその父ちゃんと一緒に行動していたんだろうか。まあ仮に父ちゃんと一緒に行動していなかったとしても、この人やっぱアルカイダの残党を率いていたことは間違いないわけですから、まあ容疑者と言っていいんでしょうね。テロ組織には違いがないのだから。これをですね、破壊した殺したということに対して、シーア派のこの風刺の関係者がつながってないわけないんですよ、はっきり言うけど。だからまあ報復もあるのかなとも思います。この中東の世界においては、中国なんかと同じようにメンツが相当大事な社会になってます。部族社会ですからね。だからどうなんだろう、このハムザというこの対象キャラクターをお祭り上げてきたような土族の、つまり中東の地域内におけるシーア派の土族の、まあこれムジャヒディンという言葉じゃないですね、どういうことなのかな、まあ、族長たちという言い方をしましょうか。 まあ、それらがですね、やっぱり自分のメンツを潰されたというふうな形で、このままにしていいんですか、族長みたいな形で、なる形において報復した。こういうこともあるかもしれないんですけど、ここでただ一つですね、ちょっとおかしいなと思うのは、風刺はそんな無人兵器やっぱり持ってないんじゃないかなということです。イランから武器供給を受けてですね、テロ活動をやってるこれらの組織に、ミサイルとかロケット砲ぐらいはですね、イランは出してるだろうけど、イランにおいても無人機は虎の子なんで、そんなに出すかなと。だからこのことも含めてですね、なんていうかな、パンピオさんが、これはイランがやったんだというふうなことを言う、もう早々と今日の時点で言ったのかな、言ったというのは、まあ本当のこと言ってるような気もしますけどね、なんとも言えないけど、ただこの動きによってですね、やっぱり中東がこれからやっぱり大、おそらく極東の今の流れよりも、だいぶ混乱の状態になっていくんじゃないかなという、この火種の、複数をこれから起きると思いますが、その火種の一つになっているだろうと私は今日思ったわけでございます。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の、ですね、9月の15日の日曜日です。まあ、私ね、大英帝国がおそらく王室王国をですね、王制度を廃棄するということの流れにですね、これから向かうであろう、まあ分からんけどね、未来は分からんけれども、労働党がおそらくこのブレグジットの失敗によって政権を再獲得する流れの中で、これをですね、言い出し始める、つまり英国という内部の国家構造を変えなければ英国そのものが沈没していくという危機感から、英国のですね、経済支配層の方々が副案としてずっと温めてきたような民主体制、共和体制ですね、に移行するというふうな大きな仕掛けがこのブレグジットの中にはあるんだよ、みたいなことを言っていたと思います。だから、前のね、首相なんかもね、確か国民投票に関してはね、後悔してませんみたいな。これらの全ての動きが、キャメロンさんか。全体で組まれていた、つまり英国の王室を廃止するためにという目的のために組まれていたものであるのだとするのであれば、私はこれからですね、スコットランドとイングランドの総国というか、その確執とまでは言わないけれども、これらの地域が、俺たちはスコットランド、俺たちはイングランド、しかし俺たちは共通の英国をですね、女王様をいただくイギリス国民だというふうな概念を破壊するというふうな、当初からその破壊を目的としてやるのか、結果としてなるのかはわからないのですが、そういうことの綱引きが行われてるんじゃないかなというふうに漠然と捉えております。なぜならばトランプさんというのはまずですね、ここでトランプさん、まず一応アンチワシントンなんですよ。アンチワシントンというのは、ワシントンの今までの旧来の勢力というのは、共和党と民主党を含めてどことつながっていたかというと、まずイスラエルです。そして英国なんですよ。大英帝国です。大英帝国の残滓、残りカスによってですね、米国は未だに強いコントロールを受けているんだという説を唱える人が割といます。私はそれ間違ってるとは言わんけれども、世代交代がですね、やっぱりなされておりますから、それらの状況というのも常に変わっていきます。で、トランプさんというのは、ワシントン、アンチワシントンであると。アンチワシントン、さっき言ったワシントンは英国とイスラエルとつながっていると。で、英国のどことつながっているのか、イングランドとつながっているというふうに私は見てます。まあ、本当にこのように分けるのもちょっとどうかと思うんだけど、ただ、じゃあトランプさんはどことつながっているのか、スコットランドとつながっているんですよ。私の見え方。この人の父ちゃんだとかじいちゃんはですね、スコットランド系のそっちの方から出てきた人じゃなかったかなと思うんです。ちょっと私、これ、すごい曖昧なんで、気になる人は調べてみてください。はい。で、その家訓としてですね、確かこの人大統領になる前の大統領選挙演説中の時に一回ですね、スコットランドに訪れてるはずなんですよ。なんでそんなとこ行くんですかですよ。だからこれは普通に考えて、トランプさんを大統領に押し上げるためにスコットランド勢力が背後で何らかの形で金を出していたとか協力していたというふうに私は考えます。あなたはともかくとして、だからそうなった時にですね、トランプさんが英国におけるスコットランドの側についてるんだというふうに言うのであれば、スコットランドの側は今のエリザベス女王というものをですね、どのように見てんのかなというふうにやっぱ思うわけです。 ここでですね、英国の歴史に詳しい人はいろいろ思いを巡らせてほしいんですが、大きくはスコットランドというのは、日本で言ったらスコットランドというのは徳川さん、そして、今のイングランドは今の天皇だ。スコットランドはでもあの島におけるですね、本当の主人であった時代があったのかなということも考えるから、ちょっとこの例はちょっとどうかなと思わないんではないんだが、だからそのイングランド、私の見え方からするとやっぱりあれはイングランド勢優勢の国というふうな言い方をしますよ、あくまでね。だからそこからですね、今度は俺たちにやらせろというふうな形でスコットランドの勢がのし上がってくるときに、大英帝国の女王様というもの、王室制度というものがあるとですね、これはダメだわというふうな形の思惑がですね、働いているのかなという気もするんですよ。だからもう一つ、さっき私はトランプさんがですね、あの英国の他にイスラエルとつながってる、あのイバンカさん、娘さんのイバンカさんの旦那さんはクシュナさん、イスラエル人でいいのかな、イスラエル人ではないのか、ユダヤ人なのかな、二重国籍だという話もあるんですが、私その辺ようわからんのです。だからそう、あくまでイスラエルの味方なんだよということは言うんだけれども、私この歴史的見方からこう見てると、米国にしてみればイスラエルと、ここで韓国も出てくるんですが、韓国というのはお荷物なんですよ。あのどちらもですね、世界をですね、安定管理するためには必要なですね、共闘法地域ではあったのだが、時代とともにですね、これらを持ってることが負担になってるんですよ。イスラエルは大英帝国から、ザ・グレート・ブリテンですか、ここから譲ってもらったというか、強奪したというか、そのまま受け取ったものです、イスラエルは。で、韓国というのは、朝鮮というのは大日本帝国から譲り受けたというか、奪ったというか、そういうものです。それは戦後の74年間において、米国の国力、体力、お金の力がある場合においては必要なものだったです。そこに軍事基地を置いたりなんかしてですね、それぞれの地、中東はやっぱり石油が出ます。朝鮮半島においてはですね、これやっぱソ連、中国ですね、共産主義、つまり自由主義における経済活動をですね、明確に狙ってくるような思想主義、破壊、テロ活動集団、これを抑え込むためにはですね、陸地における共闘法が必要ですから、これは韓国というものが必要であった。以前はですね、インドシナ半島におけるベトナムというところにその共闘法を築こうとしたんですが、なぜならば、ユーラシア大陸におけるですね、ハートランドといわれる中心地点は、いわゆるスタン諸国のあの辺、どこだったかな、ポーランドってなかったかな、まあ、あの辺です。いわゆるコマの中心みたいなところです。同心円状における中心はどこかというと、ユーラシア大陸における中心点は、まあ、ポーランドの方じゃなかったかなと思うんですが、まあ、ポーランドから大体スタン諸国のあの辺一帯ということです。その中心の場所に基地を置いたら、四方八方どこにでも軍事勢力をですね、展開することができるでしょう。経済活動も同様です。こういうことがですね、やっぱり米国を狙っていたんで、半島のどこかに基地を作る。そして中東はまあもちろんエネルギー問題です。ということで、ブイブイ言わせていたんですが、このイスラエルと韓国を所有するということそのものが、米国におけるですね、家計のやりくり、財務諸諸諸諸諸諸諸諸表。これにおいてですね、負担になってきてるんですよ。どうも。我々は米国がイスラエルのですね、いわゆるイスラエル発行の国債とでも言えるものをどれだけ買い込んでいるかということに対してです、本当のことを知らないんですが、莫大なお金をつぎ込んでおります。そのことによってイスラエルという国は周り中が敵なのにもかかわらず国家として維持できているという現実があります。これが止まってしまうとイスラエルというのは四方八方を攻め込まれてですね、本当に国家消滅する可能性が高いです。これ高い、昔はそうでもなかったけど、今はもう高いですと言い切っていいんじゃないかなと個人的には思っております。だから、こういうことを含めてトランプさんのソロバン感情は一体どういうものを持ってるのかなと思います。あの人はですね、背後に支える米国のですね、米国上がりの保守、土人経済支配層及びですね、いろんな方々の思惑として、WTO もやめろ、国連もやめろみたいなことを本当に考えて実行するような、どうもそんな思惑を持ってる人なんで、そうなるとですね、経済合理主義的な考え方からすると、韓国もイスラエルも無駄だろうというふうになるわけです。なぜイスラエルが無駄だろうとまで言い切れる状態になったかというと、米国で石油が取れるようになったからです。シェール革命によって。しかしこのシェール革命とやりゃやるほど米国の中のですね、環境が破壊されるんですが、そんなこと気にしてる場合じゃないというか、そんなことまで心が至らないんでしょうなと思ってはおります。いろんな思惑があってですね、とりあえず大英帝国のですね、王国制度、王室制度のですね、廃棄ということも、これからの人類、既存の人類がどこまで続くか分かりませんが、出てくるかもしれないということを私はあなたに言います。ただそれもですね、既存の世界が続くのであるのだとするのならば、その既存の世界を裏から支配してきた勢力というのは、これ本当にいるんですが、これらの方々がですね、自分たちのその特権の状態、不労所得の既得権益状態を維持したまま、バレないように看板だけ付け替えて、昨日までラーメン屋だったんだけど、今日からチャーハン屋になりますみたいな形の、 この看板の付け替えである可能性、つまり王国制を廃止してこれから新しいですね、共和体制、人類のですね、新しい共和体制ができるんだ的な形の大きく人類を騙すためのですね、トリックである可能性もあるのだということを私はあなたに告げるものであります。いろいろ考えてみてください。考えるということがですね、人間に残されている自由でありですね、自らを進化させるですね、ただ一つでもないけれども、まあただ一つの手がかりみたいなもんなんだということも付け加えて言っておきます。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。